トピックス、地域 SNS アプリピアッザ神奈川区エリアをオープン。区内のお役立ち情報が盛りだくさん。ピアッザはユーザー同士で地域の情報を発信共有する地域 SNS アプリです。日常生活に関する情報やイベント情報の共有、不要品の譲り合い等の相談ができます。神奈川区は地域 SNS アプリピアッザを運営するピアッザ株式会社と連携協定を締結し、ピアッザ内に神奈川区エリアを新たに設けました。登録は簡単、3ステップ。1、右の二次元コードからアプリをダウンロード。登録無料、紙面には二次元コードが掲載されています。2、メールアドレスか LINE 等のアカウントで登録。3、神奈川区エリアを選択、ニックネームなどを入力。ピアッザでこんなことができます。ピアッザにはグループという機能があります。同じ興味や関心のある人と気軽に情報交換することができます。例えばこんな時、子育て情報交換グループ、親子でゆっくり過ごせるお店はないかな、親子向けのお出かけスポット、保育園のことが知りたい、保育サービスに関する説明会の情報、親子で楽しく遊びたい、地域でのイベント開催状況。他にもいろいろなグループがあります。災害時の地域助け合いグループ、習い事を探している方先生集まれ、おすすめランチ。問い合わせ区政推進課、電話411-7026、ファックス314-8890。なぜから始まる思考力の育て方、神奈川区読書活動推進講演会、ろうそくの科学を体験。ノーベル化学賞受賞者吉野彰氏の少年時代の愛読書ろうそくの科学は、なぜどうしてから始まる科学の魅力が詰まった一冊。その名著を分かりやすくした本、ろうそくの科学が教えてくれることの編訳者小島よしみさんによる簡単な実験を交えた楽しい講演で、科学の扉を叩いてみませんか。読書や科学に興味のあるお子さんの参加も歓迎です。この講演会は今年3月に中止となった読書活動推進講演会と同内容です。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催方法を配信等に変更する場合があります。講師、筑波大学サイエンスコミュニケーター小島よしみ博士。2008年から筑波大学にて科学に強い関心と興味のある小中高校生向け科学教育プログラムの運営を担当。これまで500名以上の生徒の自由研究を指導してきた。著書に、ろうそくの科学が教えてくれること、理系力が身につく週末実験、おうちで楽しむ科学実験図鑑等がある。日時、9月11日土曜14時、会場13時、会場区民文化センターカナックホール、東神奈川 1-10-1、 定員150人、多数抽選。申し込み8月20日金曜必着で、横浜市電子申請届出サービスかはがきかファックスに、参加者全員の氏名、1申し込みにつき5人まで、代表者の住所、電話、手話通訳等の配慮が必要な場合はその旨を書いて、郵便番号 221-0824、 神奈川区広大太田町 3-8、 神奈川区役所地域振興課読書講演会係か、神奈川図書館建町 20-1 に直接、神奈川区読書活動推進事業で検索。紙面には二次元コードがあります。参加可否については E メールまたは郵送で8月27日金曜ごろにお知らせします。申し込み問い合わせ地域振興課、電話 411-7092、 ファックス 023-2502-2502、神奈川図書館、電話 434-4339、 ファックス 434-5168。 マスク着用時は特に注意を。熱中症とコロナ。熱中症を引き起こす要因は環境、体、行動によるものが考えられます。体温の上昇と調整機能のバランスが崩れると身体に熱がたまり熱中症を引き起こす可能性があります。気温、湿度が高い中でマスクを着用すると皮膚から熱が逃げにくくなり熱中症を引き起こすリスクが高まります。喉が渇いていなくてもこまめな水分補給を心がけましょう。熱中症を引き起こす要因、環境、気温と湿度が高い、風が弱い、体、汗が出ない、皮膚から熱が逃げない、行動、激しい運動や屋外作業、水分補給がない、危険、搬送者の半数以上は高齢者です。2020年5月から9月の市内の熱中症による搬送者数は1284人で、2019年の1244人から40人 3.2% の増加となっています。過去10年間の平均搬送者数は978人で、約 1.3 倍の増加となっています。グラフ、熱中症搬送者の年齢区分別。65歳以上709人、 55.2%。 高齢者は温度に対する感覚が弱くなるため、部屋の温度をこまめに確認しエアコンなどを活用しましょう。18歳から64歳、486人、 37.9%。 7歳から17歳、80人、 6.2%。 6歳未満、9人、0.7%。 6歳未満の件数は少ないですが、体温の調整機能が十分に発達していないので注意しましょう。グラフ終わり。熱中症の発生場所、屋外 54.2%、 屋内 45.8%。 熱中症の危険性は屋内にも潜んでいます。環境省ホームページで熱中症警戒アラート等が確認できます。熱中症予防情報で検索。問い合わせ、神奈川消防署、電話、ファックス 316-0119。 燃やすごみを削減する2つのポイント。ポイント1、水切り。暑い夏も爽やかに過ごそう。水切りの極意。生ごみは約 80% が水分です。水切りをすると嫌な匂いが軽減され、ごみの削減にもつながります。水切りの参加条、1、濡らさない。野菜の皮などはシンク内の三角コーナーや水切りかごに入れると水分を吸ってしまいます。水気のないところに置きましょう。2、乾かす。果物や野菜の皮は細かくすると乾きやすくなります。3、絞る。溜まった水分をぎゅっと絞ってから出しましょう。イオのイラストから吹き出し、お茶殻やティーバッグは水気を絞り乾かしてから出してね。手を汚さずに生ごみを絞る方法。1、ビニール袋に片手を入れて生ごみを掴んで水分を絞ります。2、生ごみを掴んだままくるっとビニール袋を裏返して口を縛ります。剪定枝、刈り草も。剪定枝や刈り草にも多くの水分が含まれています。天気にもよりますが、8の字縛りをしてゴミ袋の口を開けておくだけで、2日後には約 40% の水分が減り、ゴミ出しが楽になります。イラスト、8の字縛りをしたゴミ袋です。吹き出し、これが8の字縛りです。袋の口を全部開けているときと変わらずに乾燥できます。ポイント2、 食品ロスの削減、もったいないをありがとうへ、缶詰等の食品を集めています。神奈川区では各家庭で食べきれない未開封食品を福祉団体などを通じて必要とする人にお届けするフードドライブを実施しています。受付できる食品、未開封、賞味期限が2ヶ月以上先、常温保存可能。お米、乾麺、缶詰、レトルト、インスタント食品、調味料、水、お茶、粉ミルク、離乳食、健康食品、防災備蓄品など。受付できない食品、賞味期限まで2ヶ月未満のもの、開封されているもの、生鮮食品、肉、魚、野菜、アルコール、みりん、調理酒除く、手作り品、冷蔵冷凍食品、お弁当など。以下5つの受付場所、問い合わせです。区役所地域振興課、本館5階500号窓口、電話 411-7091、ファクス 323-2502、年末年始土曜日曜祝日除く8時45分から17時。資源循環局神奈川事務所、千若町 3-1-43、電話 441-0871、ファクス 441-5938。年末年始日曜除く9時から16時。神大寺地区センター1階、神大寺 2-28-18。電話 491-4441、 ファクス 491-4442。 上の木地区センター3階、上の木町 7-1、 電話 435-1712、 ファクス 435-1796。 白旗地区センター1階、白旗上町 44-12、 電話430-3050、ファクス 401-0021。 神奈川地区センターおよび菅田地区センターは新型コロナウイルス感染症のワクチン接種会場のため一時的に受付を中止しています。詳しくは横浜市フードドライブで検索。紙面には二次元コードがあります。問い合わせ地域振興課、電話411-7091、ファクス 323-2502。 空き家の定期点検をしましょう。台風の備えは大丈夫ですか？住んでいない家を放置すると資産価値が下がるだけではなく、台風などにより建物の一部が落下、飛散することで近隣の人に被害を及ぼし、所有者が法的責任を問われることがあります。体の定期検診同様に空き家も定期点検が必要です。住んでいない持ち家の点検をしましょう。確認・管理のポイント、点検は月1回程度が目安です。大雨・強風の前後や地震後は必ず確認しましょう。確認ポイント、家の一部が傾いたり、ひびが入ったり、錆びたり、外れたりしていませんか？屋根、塀、擁壁、外壁、アンテナ、バルコニー、窓、雨戸、雨どい、それぞれチェックボックスがついています。管理ポイント、郵便受けの整理、室内の換気、火元の確認、樹木の剪定と雑草抜き、玄関、窓、門扉の施錠、それぞれチェックボックスがついています。一般的な相談、簡単なアドバイス、管理・相続などの専門家団体の紹介、スマイルイン西区高島 2-18-1 そごう横浜店9階、電話 451-7762、 受付時間10時から17時。空き家の管理の依頼、建物の現状確認や作業など、横浜市シルバー人材センター電話847-1800、横浜市空き家相談窓口で検索。 亀太郎のイラストから吹き出し、迷った時は相談しよう。問い合わせ、区政推進課、まちづくり調整担当、電話 411-7028、ファクス 314-8890。 写真コンテスト入賞作品紹介、第12回我が町神奈川とっておき。一般部門亀太郎賞、ガードワンちゃん休憩中、谷吉光雄さん。写真、撮影地笠の木稲荷神社。神社の鳥居の傍らで目をつぶって休んでいる犬が写っています。小中学生部門亀太郎賞、気分は田舎、池永太一さん。写真、撮影地三枚町、手前に畑、奥には青い空と白い雲が広がるのどかな風景が写っています。入賞作品は区ホームページでもご鑑賞いただけます。第12回神奈川区とっておきで検索。問い合わせ、地域振興課、電話 411-7086、 ファクス 323-2502。